おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1138回をお送りします。2月18日火曜日7時18分です。おお、早いですね。はい、かつ寒くなってしまったですね。引き続きのお知らせですが、直接関係ないようなもうお話で恐縮ではありますが、タスクシュート手帳というものを、象釣りで販売中であります。で、200部がほぼ売り切れていて、その増版としての500部というのを、追加発注をかけて、今もう注文していただければ、数日のうちにはおそらく、届くでありましょうという状態です。まあ、100ページで100日分なんで、これ100日チャレンジと連動してもいいよねっていう、作りなんですけど、まあ、だから100日経ったら、しかも継続してお使いになりたいという方はですね、もうそろそろいらっしゃっておかしくはない時期なので、増刷しております。まあ、割と早々に売り切れてしまったということもあるんですけども、やっぱり今結構注文いただいておりますので、今度はもうね、どっかで途切れることのないようにはしたいと思っていますけれども、この辺が物の難しいところで、なくなっちゃいけないけど、大量に余ってはいけないじゃないですか。だから、こう、そこのところの葛藤がですね、あるんですよね。葛藤という言葉を今使ったのは、さっき公認心理師さんのポッドキャストで葛藤という言葉が出てきてたからに違いないと。私あんまり葛藤という言葉は使ってないんだと思うんですよね。わけあって。まず分裂と言いたくなるか、出なければジレンマと言いたくなる。まあもう葛藤と違いはないんですけど別に。言いたくなるっていうことですね。はい。まあそれはそれとして、そういうことでですね。もしよろしければお買い求めになっていただくといいかなと思います。はい。これはお知らせですね。で、もう3ヶ月チャレンジと言いますか、最近あんまり言ってなかった感じがするんだけど、この、働くためのとか、言わなくなりましたよね。働く人のためのとか。で、昨日久しぶりにですね、改めて、私のやってることは心理臨床でない、医療行為でないとすると、何なんだろうなと思いながら、例のグロリアと3人のセラピストを見ていたわけですよ。まあ、カール・ロジャーズ。フレデリック・パールズ、あと、アルバート・エリス。まあ、そうそうたる顔ぶれというか、もう、あと生きていればですけど、ジークムント・フロイトってことになるでしょうねっていう感じですけど、まあ、当然当時ご存命のはずはないので、この3人ですよね。まあ、本当に、そうそうたる顔ぶれで、これが公開カウンセリングしているビデオなんで、そりゃもう本当にたくさん見られてるわけですけれども、これを見ると、なんだかよくわからない気持ちになってくるわけですね、私なんかは。うん。まあ、これみんなロジャーズになろうとするんじゃないのっていうのが率直なところなんだけど、そんなことはないのかもしれませんけどね。もちろん、グロリアさんは、その後3人にやってもらってどうだったって、まあ、1回しかやってないからね、あれなんだけど、まあ、どうだったって言って、もちろん当然のように、いや、ロジャーズが良かったわ、みたいになって、そりゃそうだよなっていう。私、ロジャーズの時は話しやすかったし、受容されてる感じもあったし、もうまんまロジェリアンの狙いとするところじゃないですか。いい感じの私でいられました、みたいな。そうですよねっていう。で、ちなみにエリスは、にはちょっとあんまり知的すぎてついていけない感じがした。まあまあそうですよねっていう感じが。そんなに難しいことはエリス言ってるわけじゃないですけど。あと、パールズ博士は怖かったっていうね。もう怖くはないと僕なんかは思ったんですけれども、目の前にいるのとはまたね、また時代も全然違いますし。本当トーキーの映画みたいなんですよね。冒頭で、なんか取ってつけたような音楽が、ジャジャジャダンみたいに流れて、いや、なんかこう、不可解なものだけど面白いよなって思ってですね。最初はそういう風に動画とか撮るもの。しかも、カウンセリングの動画なんで、まあ、すっごいいいんですけど、専門的な目で見ない限り、静止画と変わらないじゃねえかっていう、もうなんか人がちょっと喋ったり動いたりしているだけで、何ら動的である理由がないような感じなんですけど、まあでも、非常にね、 細かいところが大事なんですよね。あと、かなり驚かされることに、ロジャーズは、これもやっぱりロジャーズはなんだけど、吸わないんですよ、タバコね。でも、確かパールズ博士とかは吸ってて、で、グロリアも吸ってるから、タバコ吸うんだよね、カウンセリングの真っ最中に。で、これが非常にですね、私は、こう、面白いなって思う。何が面白いかっていうと、いや、そこで、そのタイミングでタバコ吸っちゃうんだ、みたいな。なんか、余計なお世話なんですけどね、本当にね。だから、このタイミングで吸っちゃうのって、行動家にならないですかっていう感じが、もう本当に、力道的で、しかも素人のくせに力道的で口を出してごめんなさい、みたいな。口出してないけど、そのタイミングでグロリアが吸うのはよくわかるし、あまりにもよくわかりすぎて、だから最初僕なんか本当見たときに、アメリカで見たんですけどね、芝居なんじゃねえかって思う。この、なんかいかにもタバコ吸いたくなりそうなことを言われて、苦しくなってきた、あ、タバコみたいに、なんかこう、ちょっと僕の目にはなんですけど、わざとらしく見えるんですよ、正直言って。だからまあ、多分そんなことはないんだと思うんですけどね。でもやっぱりちょっと驚きますね。そのあまりの見え見え感といいますか。ただ僕はそのグロリアさんはクライアントなんだからタバコ吸っていいって言われてる状況でいつでも好きな時にまあ大体苦しくなると吸うって感じだったんだけどいいじゃないですか。だけどいやパールズ博士そこで吸うのダメじゃんみたいな。いやそれはそんなことはないんですけど、彼はねゲシュタルト療法やってるわけで精神分析やってるわけじゃないんでわかんないですけどね。ゲシュタルト療法におけるその転移だの行動化だのに相当する何かはあるんじゃないかとも思いながらもよくわかんないからまあまあと思うんだけど、なんかそこで吸うっていうのはなんかある種の訓練不足というか、いや、そんなことはないんだと思うんですよ。うん、そんなことはないと思うんだけど、気にはなった。面白いなと思ったってことですね。だから動画であることの意味はあるんですけど、まあでもほら、そういう観点でね、見なければ、はっきり言ってただおっさんがタバコ吸ってるだけなんで、動画にする意味あるのかっていう、別にラジオでいいじゃんみたいになりかねないところではあるなと。でもまあ、私なんかには動画だというわけですよ。字幕出るからね。で、しかもそれを今は本当すごい素晴らしいじゃないですか。YouTube で自動日本語翻訳までしてくれるんで、もうなんかわかる感じがするんですよ。もともと話の内容は本で読んで知ってるんで、わかることは当然わかるんですけれども、でもまあ字幕がつくといいよねという、当時私留学だった時にもあの字幕つけてほしかったわと、つくづく思いますよ。もちろんなかったんで、本当泣いてましたからね。基本的に英語がわかんないことが最大の問題で、それに比べればカウンセリングの中身がわからんということはないわけですよ。英語の方が僕にとっては厳しい。そういうことだったんですよね。当時はね。で、昨日ですね、まあ、毎日、セッションをやっておりまして、まあ充実の日々なわけですけど、変な言い方だな。まあ何と言っていいか分かんないから適当に言っておいてるわけですけど、まあ毎日やっておりますと。元気にやってますと。危機は元気ですってやつですけど、要するにですね、なんつうのかな。僕はやっぱり、力道にすごいこう、もう本当に偏ってるなって思うんですけど、やっぱり、中学の頃に河合駿さんの本読んで以来ずっとなんですが、この考え方がやっぱ好きなんでしょうね、私はね、っていうのはありますよね。面白いんですよ。アルバート・エリスのカウンセリングだとしても。面白いって言っては良くないのかもしれないけど、やっぱ面白いとは思うんだけど、面白いなで終わるんですよね。ここから先さらにこれを知りたいなとは思わないんですよ。で、ロジャーズはすごいなと思います。本当に。だから、あれは本当にいいなと思うんだけど、でも、結局一回やって、それが何かになる、何かにはなるんだろうけど、一回やってあれでカウンセリングっていう風に、僕の感覚の中でやっぱり、あんましないんですよね。インテークがせいぜいって感じしか、どうしてもしないんですよね。これもだから、偏ってるとは思うんですよ。世の中にはブリーフセラピーみたいなものだってあるんだし、最近こう、ほとんどの、カウンセリングが一回で終わるんだっていう本も読んで、なんかこう、やっぱりでも、これは、そういう風になりうるものなんだろうかみたいなのが、なんて言うんですかね。例えばタスクシュートとかライフハックですら、 一回では何かが起きる感じにならないわけですよ。衝撃を受けるってことはあるかもしれないけど、一回で何か結果が出るかっていうと、まあ出ないよねって、一日の記録がただそこに残るだけだよねって感じになるわけですよね。やっぱりできれば1年ぐらい続けて見ていただけませんでしょうかみたいなのは、1年長いからな、だから100日ってことにしてるわけですけどね。まあでもこれはある種の偏りなのかもなと。で、あんたはそのね、なんで力道なのかっていうのはあるのかなとは思う、ないかもしれないですけどね。なんでこのことを僕が盛んに言いたくなるかというと、やっぱり、つまり私はビジネス心理コンサルだなって思うんですよね。これは一応、ビジネス心理コンサル担当。ビジネスメンタルコンサルって言いたかった時代があったんですけど、ルがうるせえなって思って、ビジネス心理コンサルならいいじゃんって思って、これをどこかでこう確立していきたいと。ただ、そうすると、でも私、ずっと家にいますけど、みたいな人が、なんかこう、結構そういう方とのやりとりっていうのが、私の中ではこのセッションで、つまりですね、全然働いてませんっていう方も、ぜひ歓迎ですってことなんですよ。だから人生相談って言い方にしてるんですね。つまり、僕の中ではそれはビジネス心理に非常に深く関わることなんですけど、まあ、働く心理に関わることだし、別にずっと家にいて家事やってますもん、僕の中では全くそれは会社で働いてるのと何ら遜色はないと思うんですよ。だから結局ここで、ね、多くの人が話題にしてることって、いわば今時ジェンダーで盛んに言われてることと被るんですよ。いや、稼がないものは労働なのかみたいな話になってるわけですよ。でも僕は、稼ぐ稼がないを労働の基準にするのは、フェミニズム的な観点とはまた別にですね、非常に問題があるだろうって思うんですね。っていうのはどういうことかというと、毎日会社に行ってたって、給料はそりゃもらえるでしょうけど、よほどブラックでなければもらえるでしょうけど、その業界が全く儲かってなかった場合は、どうにもなんないじゃないですか。それ、労働量は儲かってる業界のなんか、一歩間違うと2倍以上ってことになるのに、賃金はもうなんか、5分の1以下みたいなことはザラにあるわけですよ、はっきり言って。だから結局それは稼いでるかどうかの問題ってことになると、稼ぎがその労働量に比例するはずがない以上ですね、私はその出版業界に長く関わっていたんで、労働量に稼ぎが比例するわけがないと思うんで、一歩間違うともう馬車馬のように働いてるけれども、コンビニで働いてる方がマシですってことは起こりふんで、ここを考えるのは少なくとも、心理系の話じゃねえなっては思うんですよね。だからそう考えてみると、家の中でですね、家事を、すごいやってる、例えば、まあ、すごい極端な話しますよ。家の中で家事をすごいやってる大富豪の奥様とかって、別に全然稼いでないかもしれないけど、めちゃくちゃ労働価値は高いわけじゃないですか、結局のところ。金銭に換算するという意味においてはってことですよ。給料もらってなくたって、労働の対価として得てるものは決して小さくないってことは多々あるわけですよ。で、一方で、なんかこう、もうなんかね、それこそシングルに近い状態で、要するに夫働かないんで、一生懸命すごい頑張って家事も育児も全部やってますけど、手取りはもうなんか数千円ですみたいなケースはあり得るわけで、意味がないことを言うことになっちゃうなって思うんですよね、普通に。まあ、これ完全に、ソーシャル的な話になってますけど、私はこれをでも心理臨床の世界に引き寄せて考えているということになるわけですよ。なんでそもそもそういう男性と一緒にいなければならないんだろうっていう、だからこれ結局この場合男性を批判するっていうのは社会的な目線なんだけど、私は一緒にいるという状態にの心理を見たくなるわけですよ。で、それだと女性を、あたかもその場合はね、シングルっぽい活動してる女性を批判してるみたいになるんだけど、そこを批判せずに、どうしてもそうなっちゃうんだみたいなことは起こりうるよなと思うんですよね。私はそれは自分に引きつけて考えると、やっぱり昔、アトピーで肌をかかざるを得なかった時のことを考えるんですよ。で、あれの時に、かかなきゃいいじゃんっていうのは、もっともなんですよ。かかなければ、少なくともそう悪化はしなくなるんですよ。でも書かずにはいられないんですよね。書かなきゃいいっていうのは僕はすごい無理があるというのをよく知ってるんで、 そういうことが、一見したところ、そういう男と一緒にいなきゃいいじゃんと言えば、こと足りそうなんだけど、僕はそうは見えないんですよね。そういう人といることになるんだっていう。だから、私は、やっぱりその無意識っていうところ、そこで力道っていうものを感じざるを得ないんですよね。書くときは力が入るわけですよね。で、なんで力を入れて書いちゃうのって言われても、結構困るわけですよ。意識的に書いてるつもりはない場合もあるんですよね。私、アトピーがだいぶ良くなってきて、最終盤に差し掛かってきたときそうだったんですよ。睡眠中のみ書くみたいなことが起きるんですよね。だから起きてるときは痒くならないんですよ。こうなってくると本当に無意識で、全く書いてる自覚がないんだけど、書くみたいなことが起きちゃうんで、やっぱり力道、無意識っていうものを意識せずにはって変な言葉だけど、いられないんですよね。そういうことはあるんですよ。で、ビジネス心理コンサルというのは、つまり、もう専業主婦ですとか、もしかするとニートですという方も大歓迎なんだけど、お金はただってわけにはいかない。ここが僕は社会福祉をやってるわけではないってことなんですよね。僕には無理だってこと。現状ではですね、社会福祉は、私のこの現実の状況が社会福祉に私がもう邁進させることを許してないと。いろんな構造を切り替えてしまえば不可能ではないかもしれないけど、そのためにやっぱりいろんな構造を変えなきゃなんない。うちの娘の教育はどうするんだとか、うちの奥さんが働かなければならなくなるとか、いろんな構造、そうすると実家の問題とか、実家の義実家のお父さんがいる問題とか、いろんな問題がここに引っかぶってきて、そこまで構造を変えねばならない、決定的な理由がよくわからなくなってくるんで、それはやらないということになるんですね。そうするとやっぱりこう、ことはですね、働いていらっしゃらなくてもいいんですけれども、お金は支払っていただかなきゃなんない。で、結局のところ、多くの場合、資産家っていう方ってやっぱそうはいらっしゃらないし、そんなにそんな資産家なのに、これに、こういうよくわからないビジネスメンタルの話を聞いてほしいってならないじゃないですか。だから、自然と何らかの形で働くか、働けてないか、そのあたりになってくるということなんですよ。で、この働けてないという方の心理、つまり働いていたとしても、会社に行っているとしても、これがちょっとしんどすぎるとか、朝起きられない、それは仕事に行く日こそ起きられないみたいな、起きたくないとかね、そういうのって僕はやっぱりこう、その企業の問題とか、いろいろあると思うんだけど、そこにまず着目するのではなしに、ビジネス心理という、働く心理というものに着目したいなと。そうするとビジネス心理コンサルなんだよねっていう。だからこれ取引の時のこうなんかビジネス心理コンサルって言ってもしかすると取引の時のこう心構えみたいな話になるのかもしれないけど、そういうんでは全然ないです。そういう話にも乗りますけど、今はまず第一に考えているのは例えばこう仕事をしているんだけど自分の母親と意見が合わないとかね、まあ、さっき聞いた話をそのまま持ってきてるんだけど、さっきカウンセラジオっていう、ワタルンさんって方のね、の聞いていたんですよ。そういうのが出てきたんで。ああ、そうそう、そういう話ですよ。っていうことなんですね。あれを、心理臨床の観点から見ると。で、私はビジネス心理の観点から見てるんだけど、使っている知識は、僕が一番使えると信じられる知識が、精神力道で精神分析だったから。しゃあないよねっていう、精神分析をしたいわけじゃない、するわけじゃないんだけど、精神分析の、知識はふんだんに使いたいですと、こういうことになってきてるんですよ。まあ、ふんだんに使いたいと言っても、まあでも、そうなんだよね。知識としては、やっぱりこう、アルバート・エリスの本も結構読んでるんですよ。認知療法ね。認知行動じゃなくてね、認知療法。より僕は行動に訴えると、もうそれは真理だとは、真理なんでしょうけど、行動科学、ワトソン好きなね。でも、あれは、やっぱ行動だから、もしかするとそれってビジネストレーニングそのものになってしまって、もはやメンタルじゃないじゃんっていう、メンタルがあまりにもこう、ブラックボックス化してしまってですね、全くメンタルを、目に見えないのはもちろんなんですけど、メンタルなんだから、心なんだから、だけど、あまりにもスルーして見えるんで、やっぱりちょっと行動というところには僕はちょっといけないなっていう、やっぱりせめて認知に行かないとっていう感じがするわけですよ。だからエリス、まあそういうところに 行くんだけど、いや、これは少なくともカウンセリングには私には見えんみたいな。いや、カウンセリングですよ。ですが、まあ私はあれはできないなっていう感じ。できるとしても、あれをやるのはやばいだろうみたいな感じがやっぱりするので、一旦置いとく。読みはしますよ。今後も多分読むと思う。スキーマ療法とか、ナラティブとかも読むんですけどね。まあ読むって感じなんですよね。しかもそれがある種の観点を僕は取っちゃうわけですよ。働くメンタルを、こう、なんていうのかな、働く心理というものを、整える、取り戻す。何が言いたいというかというとですね、激しく邪魔されてるというふうに私には見えるんですよね。なんか取り戻す、整えるっていう、取り戻すは特にそうなんだけど、なんか元々あったものを深いところから引っ張り上げるみたいなノリがあるんですけど、そうじゃないんですよね。こう邪魔されている。それもシチュエーションこと邪魔にされているんだけど、そのシチュエーションを変えたくないっていうのがあると思うんですね。私この仕事をやっていて、やっぱいくつかの縛りはかけてるんですよ。例えばまず、特に出走っていうのか、まあ特に希望がない限り、現状維持を目指すっていうのがあるんですね、私の中で。例えばだから特に望まれてない限り、結婚されているんなら結婚している状態を維持する。就職されているんならば、転職しない状態を維持する。つまり今のまま行けるようにするっていうのが一応望ましいだろうぐらいには仮定してあるんですよ。別にこう転職しないとか離婚しないっていうことを目指そうってわけじゃないんだけど、特に望まれもしないのに、つまりこの状況変えれば良くなるんじゃんみたいな風には考えない。縁があるなら親子の縁とかね、家族の縁とか、極力切らない方向で調整を考えていきたいみたいなところはあるんですよね。だから、働いているいないに関わらず、今現場にあんまり行けてないならば、復職に近い感じ、その復縁みたいな感じ、そういう方向をある程度意識してはいる。別に復縁を促すとか復職を促すってわけではやっぱないんですけども。で、就職をしたことがあるとか、結婚したことがあるということであれば、する気はあるわけじゃないですか。だから、やっぱり取り戻すって感じ、その気持ちをですね、取り戻すという感じ。別に、気持ちさえも、僕の感覚の中でやっぱその、くじかれない限り、気持ちさえ取り戻されれば、なんかどっかで動き出すだろうみたいな、行動は問わないみたいなのはあるわけですよ。もう、掃除などというのは、私は掃除って苦手な方じゃないからなんでしょうけど、よっぽど部屋が散らかってたって、やる気が相当出てくれば、なんとかなっちゃうところあるんですよ。まして今は、外に何かを頼めば、ある程度やってくれるわけですから、捨てまくるみたいなのも含めてですね、なんとかなるっていう感じは僕は、まあ、親とかね、兄弟が結構ひどかったんで、ああいうのをですね、言われればやるよっていう、言われもしないのにやりたくないんですよ。だって結局、あれなんですよね。部屋片付けてほしいなって言っても、あ、そうかって言って、一念発起して勝手に片付けるとですね、でもあれは捨てないでほしかったのにって、めっちゃ責められたりした経験があるんで、そうそうやっぱりこうね、よっぽど言われないと人のものには手出しにくいな。自分のものだったらいいけど、っていうのはありますから、やっぱり断捨離とか、そういうものは全部そうですけど、基本的には捨てるってことが、やっぱり軸にならざるを得ないんで、だって分かりきったことなんで、空間には限りがあるのに、物はいくらでも増えていくっていうことになればですね、どっかでそこが、エントロピーがですね、増えていくわけですよ。でも、ある意味それはエントロピーが増えてるだけだからなっていう感じもするんですよね。汚いっていうのは、判断じゃないですか。目に見えている世界の話をしていて、しかもそれは夢じゃないですか。どんな風に置かれていようと汚くはないんですよ。なんかちょっと仏教的な言い方になっちゃうんですけど、別にそんなに難しい話じゃないと思うんですよね。どんな風に置かれていようと、それは何かがそこに置かれているというだけなんですよ。置き方が気に入らないってことなのかもしれないけど、汚いっていうのは、強い価値判断だなって思うんですよね。情動的に強い価値判断って感じがするんですよ。僕の目にはそうは大抵見えませんから、それは 気に食わないならこう置くってことはあり得るみたいな感じに見えるんですよね。まあ、片付けっていうのは僕にはすごい簡単なことっていう感じがやっぱりあるんだろうなって感じがします。何を言いたいかというと、片付けの話をしたいわけではないんですよ。これは結局、感触とか感覚とか、まあだから夢って言いたくなっちゃうんですけどね。判断含んでますからね、そこにはね。こういう風にあると自分はいい気がする、気持ちとしていいんだみたいな、そういうノリがありまして。で、その判断をしているということは、やっぱりこう、なんか内部にあるんですよ。散々月のあたりから言っている、やっぱり親対象とか長寿画とかそういうものを言いたくなるものがある。私にはですね。だから片付ければいいじゃん、じゃないんですよね。その親対象なり長寿画なりがこうやれ、ああやれみたいなところが、さらにそれが同行していくと、これは汚いだろうとか、これはダメだろうとかなってくると、非常に手を出しにくくなっていくじゃないですか。私もだから苦手分野だとそれが非常に感じられるんでよくわかるんですよね。なんか台所、キッチンに入ると孫ついちゃうんですよ。あ、これは奥さんにやっぱ散々言われてるせいよねっていう。昔は孫つかなかったんで、母は何も言わなかったですからね。特に私がやることに対して。お皿それじゃないでしょうとか。今日飲むのは何だと思ってんのみたいなことになってくると、もうこう何をすればいいのか。で、何もしないでいるとぼっと突っ立ってんじゃないみたいになるわけですよ。これがつまり内在化、取り入れでも摂取でも何でもいいんですけど、内在化されていくから孫つくんだな、一人でいるときもっていうことが、やっぱり力道的に僕には思えるわけですよね。まあ、孫つくよな、これじゃなっていうね、そういう感じがすると。だってこう、皿出してみても確信が持てないんで、あ、この皿でいいんだっけ、今日はオムレツだからこれじゃダメなんだっけみたいな。でも卵焼きかもしれないし、卵はあるけどってなってくると、いちいちこうね動けなくなってくるじゃないですか。これなんですよね、基本的には。多分で、自信のなさというものは、なんつうんだろう、何かを頼りたいという気持ちとセットになってくるので、だからそのフロイトが言ったことですよね。その長寿画というものと自分のこう、よるべなさという、藤山直樹さんのよるべなさって表現を僕、ヘルプレスネスの役なんだけど、これ、よるべなさというか、なんちゅんですかね、そういうこう、ものがあるわけですよ。強くなってくればね。だから、マチュリの少女は、なんかこう、やっぱ非常に頼りないじゃないですか。非常に。雪が降ってるのに靴をなくすとは、やっぱり幼すぎるじゃないですか。まあ、昔は本当ね、ひどかったんでしょうね。まあ今も世の中ひどいところありますが、とにかくそうだったわけですよ。そういう時にやっぱり頼りたくなるじゃないですか。だから頼りにしたいという気持ちと自分がよるべないという気持ちはセットなんですよ。でもこれはよるべなさだけを意識しているからそうなのであって、よるべないからといって、じゃあですね、もうあんたはよるべなくて頼りないんだから、ここにいなさい。ここにいたら食事は用意してあげるから。あなたがやることも全部私が指示してあげるからってなってくると、ほとんど監禁じゃないですか。ねえ、アウンサンスーチーさんみたいにされてしまうわけじゃないですか。それはそれで人は、いやいや、その、確かに私はヘルプレスネスですが、それはやめてよっていうことになりますよね。もうなんかここから一歩も出るなみたいな。出るときは私の許可証を出すからみたいなね。今日は日光浴をするために外に25分36秒ぐらいいなさいみたいな。いやでしょ、これ。つまりこれは何かっていうと、まあ僕は摂食障害を今念頭において考えているわけですけれども、つまり食事をくれるというような人を頼りにしたいという気持ちはあるわけですよ。やっぱ食いっぱくれるの怖いですからね。だからそのマチュリの症状的な自分を意識したときは、食事がくれ、いつも食事を3食作ってくれて用意してくれます。ああ、幸せだって思うんだけど、だからといってラプンツェルにされたくはないわけですよ、人は。やっぱり。それは、勝手じゃんってことになるのかもしれないけど、このぐらい勝手でないと、このぐらいの勝手は当然認められないと。ところが、このぐらいの勝手って今僕が言ったように、ここに厳密な線は引けないですよね。25分36秒はやりすぎだが、2時間36分は OK だみたいにならないじゃないですか。でも、あれですよね。意外と精神科病棟みたいなところは、こういうところありますよね。すごくマイルドにはしてあるけれども、 表面的にはね。でも結局こういうことに近いことが行われてくるわけですよね。で、場合によっては結束バンドみたいな話になってきて、人権はってことになるんだけど、ここも簡単な話ばかりでは済まなくて、昔映画で見たんですけれども、ある女の子がね、毛布をかけてほしいって言うと、うん、かけて、ぎゅっとこうぐるぐる巻きにしてみたいな。これはだからお母さんに、こう、頼りたい寂しさってものを言ってるんですよ。で、僕びっくりしたんですけど、オグデンかな、誰だったかな、やっぱこの結束バンドに、ぎゅうぎゅうに締め付けられると、母親大将を思い出すみたいな、非常にややこしい話ですよ。だから人権の話と絡んでくるわけですよ。縛られたいみたいな。縛るっていう言い方するじゃないですか。だから、縛られるということは、まあ、愛情の情は縛るという字を当てるみたいな言葉が、昔小説で見たことがあるんですけど、まあまあ、そういう話との絡みが出てくるわけですよ。それはその、三食がっちり用意してくれて、家も用意してくれてっていうのはいいんですけど、でもやっぱりそれは一歩間違うとラプンツェルにされてしまうわけですよね。そこのところで僕らは一つ葛藤の、あ、すいません。ちょっとね、ゴミをね、片付けねばならないわけなんですよ。町内の当番がありまして。まあまあ、それはいいとして。なんだっけ。だから、その、よるべなさというものを意識すると、長寿我というものを意識しているのと変わらないような状態が、まあ、親対象でもいいんですけど、そういう風な心理状態になることって多々あるわけですよね。片付け一つとってもそうだし、その、食いっぱぐれたくないから仕事に行かなきゃなんないんだけど辛いみたいな、まあ僕はそれを大筋待ち売りの少女状態、北山治さんの本を借りてそういう風に言ってんだけど、それって私のような仕事にもさらっと入ってくるわけですよ。例えば私がね、それこそその参加者さんとの間で、セッションがうまく進まないとか、ひどく停滞しているとか、割ときついことを言われたとかいうことが仮にあったとするじゃないですか。まあきついことはまず言われないけど、停滞はするわけですよ、やっぱりね。その時に、まあ例えばなんですけど、今度そうだな、3月15日に、こう、正規の、臨床心理士さんをお招きしてイベントしますけど、そういう人にこう、いやいや、そういうふうにやってじゃあ良くないから、こういうふうに運営したらって言われると、ほら、すごくこう、頼りになるわ、みたいになるじゃないですか。まあ、スーパーバイザーじゃないですけど、やっぱりサンチャレは今までこういうふうにやってたから良くなかったのか、みたいになるじゃないですか。自分に自信がないときはね。まあ僕は別に自分に自信があるわけじゃないんだけど、自分に自信がないということと、誰かを頼りたいという気持ちはやっぱり、こういう時は特にそうなんだけど、正規って言葉はですね、結局はお父さんなんですよ。で、そのお父さんに頼りたいという気持ちが起こってくるとですね、例えば、そうだな、そのお父さんのに頼りたいという気持ちを人に転移していくわけですよ。だから例えばその誰かがね、その正規の人じゃ今度はないですよ。そういう佐々木さん、よくそういうことを3ヶ月チャレンジみたいなことをやってますね。私にはとても無理だわ。尊敬しますよって言われたとするじゃないですか。これって褒められてるわけですよね。ところがこれが、私があんまり自信を失っていて、長寿我大将をその人に投影してると、いや、もうやめたらどうなのって聞こえるわけですよ。わかります?これ。私はこれがまあ、投影同一化だと思うし、まあ、少なくとも投影だと思うし、ある意味転移だとも思うんだけれども、こういうことが僕は、いろんな人の身にしょっちゅう起きているに違いないと言ってるわけですよ。ああ、もうダメだ、サンチャレ、もうあんなに参加者さんも全然満足してないや、みたいに。まあ、これが自信を失った状態を言ってるわけね。話を簡単にするために言ってるわけですからね。こういうことがしょっちゅう頻繁に起きてるって話じゃないですからね。でもまあ、起きてるということにしましょう。で、もう本当に、こんなのを やってるのが間違いだったんだよって時にですね、例えばですね、正規の人が X かなんかで、結構この野良カウンセラーってよく頑張ってるよね、みたいなのを読むと、絶対それが嫌味に聞こえてくるわけですよ。いや、もう本当に野良とか、あいつらアホだよね、みたいな、さっさとやめないと、本当ひどい目に遭うよ、みたいに言ってるように読めるんですよ。文章なんだから、そんなこと起きないはずだろうって思うと思うんですけど、思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、絶対これ起きるんですよね。で、昨日非常に面白いことがありまして、昨日僕は非常にこう、 なんちゅうかな、進展があったっていうんじゃないんですけど、進展のきっかけになりそうなセッションが、割とこう連発したんですよね。驚くべきことに。で、結構そういうことが起きると、その、なんて言えばいいのかな、情報満載になってくるわけですよ、ある意味。他にうまい言い方ができないから、そういう言い方にしておきますけど、そうするとある種の不安にもなってくるわけですよ。なんちゅうんだろう、こう、これを生かさなきゃみたいな感じのね、野球興味ない人は申し訳ないですけど、千葉ロッテマリーンズという私が応援している推しのチームはですね、ちょっとこうチャンスに弱いところがありまして、いや、ノーアウト満塁大チャンスです、あの、一打逆転ですみたいな時になると、なんかこう点が入らなかったりするわけですよね。そういう独特の不安があって、まあ、なんか陰性治療反応の出来損ないみたいな話になってますけど、まあ、要するに成功しそうになるとすげえ不安になるみたいなね。だから、あ、なんか、なんちゅうのかな、チャンスとピンチってよく似てる雰囲気あるんですよね、やっぱりね。こう、ここだっていう時っていろんなことが起きてるんで、あ、これ生かさなきゃみたいな変な欲が出てくるわけですよ。普段はそんなこと考えないのに。そういうことが起きたと、起きてくると、こう、紅葉と動揺が一緒に走るみたいなことが起きて、で、昨日ね、その、最後の、もう、こう、夕方のセッションで、すごい驚くべきことが、ちょっとそれは、その時は口にできなかったんですけど、なんかね、あの、怖いおじさんの、あの、知ってます？昔、ダイヤル Q、今もあるのかな？ダイヤル Q2 っていうサービスがあって、僕、バーだから、あの、友達といい気になって、あの、要するに女の子とイチャイチャできると信じて、あの、アホみたいに金を使っちゃったことがあって、なんかすっごいね、怖いおじさんの声でね、あの、このままでは法的措置を取らざるを得ませんとかって言われるんですよ。まあ、あの、脅しなんですけどね、はっきり言ってね。まあ、僕はアホですから払っちゃいましたけど、言われた通りの値段を。まあ結構馬鹿になんないんですけど、あのね、まあいいや、とりあえず。そういう声がね、あの、してきたんですよ。本当に。あの、法的措置を。なんで法的措置みたいに思ったんだけど、まあ、そのセッション中の、ユーザーさんは、その法律関係と、まあ、ご自身がっていうより、やや関係のある、なんちゅうのかな、経験のある方だったんですよね。で、あ、法的措置ですかみたいになった時に、わかったんですよ。あ、これ逆転移だわ。他は考えられないわっていうね、不意にそういうことがわかったんですよ。あの、まあ、店員はもう、僕は店員が起きないようにいろいろ頑張ってるつもりなんだけど、起きちゃうわけですよね。やっぱりインテンシブになってきて、しかもこう人生相談感が濃くなれば濃くなるほど、どうしても転移って起きざるを得ないんですよね。投影は発生するんで、お互いにね。で、投影同一化も起きるんで。そして見ると、やっぱりその方の結局、まあ皆さん同じというようなところなんですけど、さっきのように自分が緩めないって思うと、つまり自立っていう問題が非常に葛藤の色彩を濃く帯びてくると、やっぱり親対象というものがそこにすっごくこう、あの、なんていうのかな、もちろん内的なんですけど、内的な親対象、まあ内的な長寿が対象、まあなんと言ってもいいんですけど、それが非常にこう、なんていうんですかね、生々しく蘇ってくるというか、まあこれは皆さんに伝わる言い方をできればしたいと思ってるんですけど、要は、あの、昔、あの、本当は怖いグリムドアみたいな漫画だったかな。そういう漫画があったんです。ちょっとタイトル違うと思うんですけどね。なんかこう、目がキョロキョロとね、見張ってるわけですよ。まあ、ラプンツェルの世界って結局そうじゃないですか。あなたはここから出ちゃダメだからね、みたいな。私が全部世話してあげるんだから、みたいな。あの、そうだ。スティーブン・キングの、私はあなたの、あの、ファーストなファンなんだ。なんか、私があなたの最も、あの、熱心なファンなんですって言われる、あの、スティーブン・キング自体が言われて、あの、すごい恐ろしくなったみたいな話を、に着想を得たみたいなんですけど、まあ、とにかくこう、ね、足切断してでもいいから、あなたここから出させないからね、みたいなファンなんですよね。まあ、どう考えてもパラノイアみたいなファンなんですけど、それでこう、もう、なんか、私の言った通りに小説書きなさい、みたいになって、いや、それはファンじゃないだろうって感じなんだけど、でもそういうことって、なんかよくどっかで聞きますよね。そういう推しを独占する、なんかこう、言っちゃった独占欲みたいな、そういう感じになって、つまり、見張るわけですよね。で、この見張られるという気持ちに、私がなったってことなんですよ。だからこの法的措置っていうのはね、あの、よく 時々カウンセリングでも、ちょっとこれは意地の悪い話だなって思うんですけど、そういうね、素人やってると法的措置取られるよみたいな、まあ、僕はもう法的措置というものを真に受けなくなったんですけれども、だってこう X でしょっちゅうそういう話になってるじゃないですか。まあだからなんだって話じゃないですけど、つまりこれを僕聞いたというのは、私がそれを非常に聞いて恐ろしくなったってことと関係があるわけですけれども、非常にまたこれは長寿化的ですよね。私がやっぱり寄るべなくなったわけですよ、ある意味。このチャンスを生かさなきゃ、でもこれ大ピンチかも、みたいな、そういう感じになって、まあ、千葉ロッテみたいになっちゃったわけですよ。一点も入りませんでした、みたいなね。このチャンスを全く生かせなかったら、もうプロとしてダメだな、みたいな。まあ、一応、プロっちゃプロなんで。これを、つまり、私が意識したという時に、はっとしたっていうか、まあ、はっとしたと言わざるを得ないんですよね。あっと思ったことがあるわけですよ。あ、この人、まあ、ずっとそれは訴えられてきて、これまた面白いんですけどね。ある種の盲点なんですよね。ずっとその話は出てたんですよ。ずっとその話は出てたんだけど、でもこの、いつも、その、なんて言えばいいんですかね。非常に明快にエディプスコンプレックスなんですけど、エディプス、ちょっと違うんだよな。なんかすごい難しいですね、その辺を。厳密に言おうとするから難しくなるんですけどね。図式としてはエディプスでいいと思うんだけど、単純な図式では済まされないところがやっぱりあるんですね。非常に濃いというか、厳しいというか、強烈なその、監視カメラみたいな。その、しかも監視カメラは、ある意味こう、なんつうんだろうな、その、まあ、おおむね非難しかしてこない監視カメラみたいな。なんかね、あれですね、僕は。アレクサがひたすらさっきのこう、怖い声で、なんか、怒ってるような、そういうものを、こう、受けたわけですね。逆転移だという感じに、まあ、ちょっと違うね。やっぱ転移なんですよね。転移空間っていうのが近いと思うんです。つまり、その人がよく心的空間として体験していらっしゃる、その心的空間に、私も、こう、一緒に閉じ込められたみたいな感じ。なんか、エレベーターに閉じ込められた時の、こう、被害者共有体験みたいな感じ。だから可能性空間というにはちょっと嫌な感じなんですけど、そういう空間を共有してみて、ここでまあなんか突然ロジャーズなんですけど、だから共感とか理解って大事だよねっていうか、その傾聴というよりは見るってことの方がいろいろ出てくるんですけど、まあ、話聞いてますから傾聴は傾聴なんだけど、傾聴と凝視がセットで、まあ、凝視傾聴って言っていらっしゃったのは、グッドバイオスで倉園慶三さんが初期の頃かなりよくおっしゃってたんですけどね。凝視傾聴なんですよね。画面越しだから余計そうなんですよ。もう見るっていう情報は、ふんだんに取り入れないと。見て聞いて、で、そうしてインテンシブにやっていくと、東映ドイツ化が起こる。起こらざるを得なくなる。そうすると、すごくそれが共感への入り口に、あ、この感じで、法的措置言われてたらたまんないわっていう。だって、なんて言うんですかね。例えば、こう、税務、私で言うと今時ね、確定申告をやろうみたいにして確定申告始めると、法的措置が、みたいな。って感じじゃないですか。やってらんないじゃないですか。このやってらんなさというものを、こう、共感していくわけですよ。同じような体験をすると、四六時中そんなことをされてたら、何をしたくなるかってことなんですよ。まあ、少なくとも仕事じゃないことをしたくなりますよね。この法的措置の声が聞こえないことを、この辺も似てくるんですよ。先日言っていた、この犯罪者というものは、これはメラニー・クラインの理論ですけど、犯罪者というものは、犯罪をすることによって、一瞬でも、その長寿画の目をくらませるみたいなことをすると、安心するんだみたいな、そういう理屈に発展することの、偽治療反応からの理論の発展なんですけど、まあ、東畑海人さんが先日、私が、何でも見つかる夜に、心だけが見つからないの中で書いてた話ですね。そういう話になってくんだけど、それと似てくるんですよ。常に監視されていて、常に法的措置言ってるような、もう私の体験としてはですよ。なんちゅうのかな、ユーザーさんの体験じゃないですよ。私はそういう体験を持ってるから、この、転移空間の中で私の体験として非常におそらくその方がしているであろう近い体験と同じような体験を私がさせられた場合に私の過去として思い出されるものがそれだったってことなんですよね。こういうことは 今のように説明すると、うわ、わけわかんねえと思われるかもしれないけど、非常によくあることなんだと僕は思うんですよ。なんちゅうのかな、お母さんが、まあ、例えば私の奥さんがね、お母さんが死んですごい悲しいと、ずっとそれを伝えられてくると、自分が、例えば近い精神状態になった時の何か別のことを思い出すってことは、非常によくあるわけですよ。例えば、犬が亡くなって悲しいっていうのを思い出すと。そういうふうにして共感というものが進んでいくような契機がですね、そこに出現するんですよね。まあ僕はそういうもののもっとこう、なんていうんだろう、緻密に設計されたものが精神分析の空間であり、そこをしばしば夢空間とか可能性空間と呼んでるんだろうなと。なんていうのかな、まあ基本的にはクライアントさんですよね。クライアントさんが持ち込んできた心的な空間というものが現実の空間として実現していく。まあ、そういうことは普通にあるじゃないですか。劇作家の人は、劇空間の中に自分の構想を、変現させるっていうのかな。現実化させていくわけですよね。それをさらに観客全体が共有して、一つの劇空間というものを形成していくわけじゃないですか。これをうんとコンパクトにやると、ある意味カウンセリングルームってものの、その精神力道的な展開というものがそこに出現してくるんだろうと。そういうことなんですよね。で、あんたはなんでそういうことをやるんだって話に僕はもう一回立ち返ってくるんだけど、これは私はビジネス心理というものそのものだと思ってるからなんですよ。会社とか特に会議などというのは、まさに誰かのというか参加者の大勢の心的空間が激化したもの以外の何者でもないと。たまたまなんですけど、先日 J 松崎さんと、まさにポッドキャスト J 松崎の中でそういう話をしたんですけれども、こういう文脈がないですよ、彼とは。彼はこういう文脈を持って喋ってるわけじゃないんで。だ彼は、会議というのはプロジェクトを進める上では、もうなんちゅうのかな。会議を進めるということがプロジェクトを進めるんだみたいな話をして、その時に会議というものを、最高の、まあ僕の感覚で言うと、最高の夢空間に変えていくっていうことを常に念頭に置けば、そのプロジェクトはうまくいくみたいな話を、まあ彼流の言葉遣いで語ってくださって、まあ、やっぱ実業家だなって思ったんですよね、僕はね。そして、非常に面白いよね、この発想っていう感じがしたんですよ。で、まあそういうふうに考える人は当然いるわけなんだけれども、私はそのビジネス心理というのは全域そういうもんだというふうには思うんですよね。だからこのビジネス心理というものを、私は精神力道から考えていきたいと。それはしょっちゅう実際起きてることだし、東映ドイツ化も、東映も、転移も絶対起きてることだし、上司がお父さんに見えるなんてことは多分にあるし、悪いお父さんに見えることもしょっちゅうあると思いますしね。それだけじゃなくて、まあ、それこそ、会社の場がヒステリーの場になっちゃうなんてことも多々あると思うんですよ。まあ、今言ったのは病理の話ばかりですけれども、これがですね、病理をつまり手当てしていくという考え方の中に持ちこたえるとか抱えるとか、そういう考え方の中にですね、必ず、なんていうんですかね、良い対象というものも見つかってきますし、普通に見つかってくるんでね、進展していく。進展していくってことは、つまり仕事が進むってことになりますし、実際、やってきたメールを見たくないとか、あるじゃないですか。この人から今来たメールは読めないとか、あるじゃないですか。これはどう考えたってメールに転移している。メールとの関係に、ある転移関係が、まあ、大体において悪いお父さんとか悪いお母さんの対象が投影されているってことだと思う。そこにある空間が出現してしまっていて、しかもその出現した空間は、あまりいい思い出のない空間だったりすると。恐ろしくてしょうがないと。さっきの私の、その法的措置をみたいな、そういうやつですよね。だから、そういう電話を夜中にね、留守電で聞いちゃって、うわ、怖っ、みたいな、で、十何万円払っちゃいました、みたいな、そういう経験を思い出すから、やりたくなくなることがあったり、すごく自分が惨めで、なんつうんですかね、頼りない存在だと、ヘルプレスネスだなって思った時に、長寿画からの、こうね、厳しい嫌味とかをそのまんま行動に移すと、すなわち行動化ということになって、ろくな結果にならないということを避けようねっていう話をしているわけですよ。